日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は IBB 新鍋スタジオからお送りしております。新年明けましておめでとうございます。2025年もあまり役に立たないような話をぐだぐだお送りしていきたいなと思います。2025年一発目は F1 の話でございますと。近年世界中で、まあ括弧付きの温暖化と言われているような状況に陥っておりまして、まあ世界各国で、日中の気温だったり、まあ、日中じゃなくても平時の気温が高めの温度設定に移りつつある世の中になっておりますが、まあ普通のいわゆる平常の一般市民の生活におきましても、まあ40度だ39度だと言われる気温の中で生活するというものは非常に大変で、まあ年々熱中症で倒れられる方が数多く世の中いらっしゃるわけでございますと。まあ毎日の夏場、毎日のように気をつけてください、気をつけてくださいと言われても、まあなってしまうものにはまあしょうがないわけでございまして、まあ普通の生活だけするだけでも非常に大変なのに、このクソ暑い中で、外でプロ選手たちは試合をやらなくてはいけないという状況になって、まあ非常に大変な世の中になっていっているんではないかなという気がしておりますと。モータースポーツ界におきましても非常に大変でございまして、以前はモータースポーツ界もいわゆるクールスーツと言われるシステムがありませんで、まあ車内の温度は50度だ60度だと上がっていく車内の中で、まあ短くて2時間、多くて、長くて、3時間だったり3時間半だったり、まあ耐久レースになると24時間だったり、まあ一人の運転時間からするとワンスティントがまあ1時間とかそこら辺になるかなとは思いますが、それでもまあ100メーター走のランナーが1時間ないし2時間ずっと、その強度で走り続けるという非常に、過酷な世の中というかスポーツになっておりますと。で、まあ機材というかレベルが上がっていくにつれ、体の負荷も大きくなるし、大変になって、来るわけでございますが、いわゆる箱車、一般の車と同じようなタイプのレースになると、まあスペースというものが存在しますので、まあ基本的には助手席の足元の助手席と言われる部分に、クーラーボックスのようなシステムで、体にチューブをつけたシャツを着て、いわゆるクールスーツと言われるものをレーシングスーツの内側に着て、その中を水だったり空気だったりというものをドライアイス等の冷却媒体で冷やして体を冷やすというシステムがまあ一般的でございますと。で近年、レースカーにおきましても、まあ、エアコンのシステムが導入されていて、非常に性能のいいエアコンのシステムを積んで、その上、このクールスーツと言われるシステムをドッキングというか2つつけて、 レースをするということが、まあ、ベターというか、マストな状況になっているんではないかなという気がしておりますと。まあ、箱車と言われるレースカーの場合は、そうやって、まあ、クーラーボックス等のシステムを置ける場所がありますが、いわゆるフォーミュラーカーの部類になると、そんなシステムのことを全く関係考えておりませんので、そんなスペースもともとありませんし、まあ規定のサイズというものが決まっておりますので、どれだけ投影面積、まあ前方から来る風をきれいに後ろに流すか、横から流すかというものを非常に高精度で考えている車体になっていますので、まあどこを取ってもそんなに余分なスペースなんていうものは非常にありませんし、フォーミュラーカーの運転姿勢になると、いわゆる風呂のバスタブの中で寝っ転がって、運転席に座っているような非常に、低い体勢で運転しているわけで、で足元も非常に狭く、そんな余裕もほぼほぼどこのメーカーさんも考えていませんので、非常に大変になることが、まあ、当たり前だったわけで、しかし近年、まあどの地方に行ってもこう昼間、まあナイトレースでもやっぱり、まだ気温が暑かったりするわけでございますが、日中のレースになるとなおさら暑いわけで、まあさっきも言いましたように、まあ、100メーター走の選手の強度で、2時間3時間走るという非常に肉体的にも大変なスポーツでございますと。まあ正直ただ走るだけだったら、まあ体が鍛えていればできなくもないでしょうけど、レース状況を考えて、自分の車のセッティングを変えたり、ピットからの指示を受けて走り方を変えたり戦略を変えたり、非常に、頭を使うスポーツで、まあ体が、まあ30度なり40度なりもっと上がると、まあそんなことを考えている余裕はなくなって、まあ体がオーバーヒートして、まあもうにっちもさっちもいかないという状況になるというものが、この夏場の、レース界の、まあ宿命というか、そういうものだったわけで、今回、もうドライバーの安全保護をする環境の中で、まあこの状況はもうどうしようもないということで、新しくこの、クーラーシステム、クールスーツシステムを F1 いわゆるフォーミュラーカーの中にも入れていこうということが決まっておるようでございますと。まあ近年はまあ非常に昔の車体に比べて安全にで丈夫になっているレースカーでございますが、まあ破損したり事故にあったりすることで、まあ燃料というものを積んでいますので、まあ燃えるということが非常に難しい、あり得る事故になりますと。でだいぶ少なくはなりましたが、決して燃えないということではありませんので、特に今昔のように、いわゆる運転席と言われる部分がむき出しというか、簡単にもうスカスカのような状況ではありませんし、体をがっちりホールドした状態で、まあドライバーが意識が正直あれば自分で出るということが可能になりますが、 もし意識がなかった場合など、自分で、そのコックピットから出れないという状況になると、外部からのレスキューで、助けて、あげなければいけない状況になった中で、まあ温度というか、燃料タンクがそばにありますので、あんまり時間的余裕も正直ありませんし、燃えない素材、いわゆる難燃性と言われるものに対して非常に厳しいことが、今ベターというかベストというか、マストになっているわけでございます。こういろんな難燃、燃えにくいという素材のことに対して非常にこう難しい環境というか、素材自体を変えなくてもデザインを変えただけでその燃え方が変わってしまうというような事例も世の中あったりするということを、初めて聞きまして、非常にびっくりしていることがあります。素材自体が同じであれば燃え方というものは、関係ないのかなという感じがしておりましたが、素材が一緒でも、デザインが違うだけで、その燃え方が変わるというものが、現実に合っている様子で、市販車の中でもそれが問題になって、販売時期が遅れるという検査自体が長くなるということが発生しているようでございます。こういう場所の問題、やったことないような、いわゆるフォーミュラーカーという中での新しい技術というものが新しく入って、世の中、非常にこう温度、気温というものが厳しくなっている世の中で、少しでも安全にドライバーを守るということができて、非常に毎戦厳しいレースをやっているドライバーからすると、少しでも体の負担が少なくなるようなシステムが少しでも公平に安全に、設置できればいいなという気がしております。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。